Mayo.
さて皆様、新年明けましておめでとうございます。ガートラジオのお時間でございます。実は自分でも予想していなかったことなのですが、なんと今横浜の自宅スタジオからお送りしております。で、本来ならば予定であれば、おそらく徳山からそうですね、柳井に渡る手前で徳山からお送りしているかもしれなかったですね。山口県徳山から、そんなガトラジでございますが、新年明けましておめでとうございます。先ほどまで、花札じゃなくて百人一首を家族で、やってゆっくり過ごしております大五郎でございますが、地元でも、初詣に行ってきてね、おみくじを引いて、まあ、今年の運勢なんか見て、今後の生活活動に、どんな方向で行こうかと思って考え直しているところでございます。おみくじは末吉かなんかだったんですけど、内容はそんなに悪くなく、今年も頑張っていこうかなというところです。内子で年越しをしたんですね。愛媛県の内子というところで、そうですね、八幡浜 と松山のちょうど中間点でゲストハウスなんですけども、そこで初詣も行きました。で、地元じゃないところで初詣するということで、なんかこう不思議な気持ちで、新しくできた、仲間とね、初詣に行くというね、そんな、変わった正月だったんですけども、これバチバチ音なってますかね、大丈夫ですかね。ちょっと待ってください、マイク触ります。どっかがバチバチ言ってるような気がするんですけど、ここか、返しがバチバチしてるのかな。放送上は大丈夫そうですね。そんなことでね、いろいろと、自分でも予想外の状態になりました。僕は、元旦のその内子の内子バレという名前のゲストハウスで目を覚まして、そこで、全部行ってやるの記事を書いたんですね。この後無茶振りされたいろいろは、あの順番的にはちょっと前後するんですけども、サーファー小屋で、竹蔵さん、智明さんが言っていた、まあサイコロ振ってくれた2人なんですけども、サイコロとは別に九州に行ってほしいみたいな、じゃあそれもじゃあやりますかみたいな感覚になってね、で九州に渡って別府温泉入ってこいと。別府温泉入っていくのか、まあいいですよ、全部やりましょうということ でそれも OK にするならば、いつもリスナーさんで聞いていただいている三つぐさんのところにも、徳山にも行こうと、まあ、それ以外にも、まあ、いろいろお世話になって今までなってますしね、徳山も行く、通り越してしまった前回がありますの で今回は通り越してしまうんじゃなくて行こうと、まあ、呼ばれたら行こうとか、そういうところに行って、でちょっといろいろ考えてたんですけど、でサイコロ実際出た四国にまた戻ればいいんじゃないかと。サイコロで出た目は大西という、今治のちょっと手前が出てるんですね。今治のちょっと手前まで進んできているので、まあ、内子は通り道としてちょうどいい宿だったわけですよ。ですがそこから、まあ、内子からもバスが出てるので、その九州に渡る方のフェリー、三崎から渡れと、一番難関のね、三崎から渡れというところで、で渡るというところだったんですね。でいろいろこう自分の中でミッションこうだよな、やっぱこうしていく、すごろく旅がいいよなとか、いろいろこう考えているところで、だんだんとその大晦日の内子で自分のペースがこう崩れてきたわけですよ。いろんな人との接し、いろんな人に振られたら全部やってこうみたいないうところで、ペースがやっぱりこう時間を使って、この後時間あんのかって、終わりますよ、いくらでも帰られますよと、でこう まあ、結局飯食わしてやるって言っていただいてありがとうございます。でもやっぱり飲み会みたいになってきて語り合うみたいな。で最終電車でこう宿に入るんですけど、思った以上にその初日のその入野っていうところにいたんです。高知県のその入野のサーファー小屋でやっぱちょっと寒いですしね、夜もね。でその中で風に吹かれながら焚き火の中で、まあいい感じで焼肉でいい絵が撮れたし、演奏も聴いてもらったりとかしながら、もう素晴らしいことをやってるわけですよ。その中でもうとことん付き合って、宿に戻ったわけですね。宿もそんなバカみたいに遅くないんですよ。10時くらいだったかな、あれね、戻ったの。宿に入って、すくもの宿に戻ったんですけど、そこが、まあ、ビジネスホテルみたいなとこなんで一人でゆっくりできたので、でもなんかシャワー浴びて結構そこでも結構、あ、これちょっと結構歩いたから疲れてるのかなと思いながら、結構疲れがきてるなと思いながら、ゆっくりじゃあ10時のバスで、そんな先を急いでもしょうがないしと、ね、翌日はね、内子に移動する間に北宇和島の撮影をして、そのゆっくり移動していくっていうのも結構大事だよねって、こう自分のペースをこうもっとさらに遅いペースにしたんですね。で内子には夕方着いたんですよ。まあ、ところが大晦日なんで、まあ、みんな盛り上げていきましょうみたいな感じで、あの初めましてで自己紹介しながら、いろんなことをしていく間に、まあ年越して1時2時ぐらいまでこう来てたのかな、あれは。で初詣行ってと、で2時からやっぱり翌日10時のバスだったので、まあゆっくり寝てた方だと思うんですね。8時ちょい過ぎまで寝てて、で結構寝てるんですよ、しっかりと。でみんなとこうやり取りしている、なんかなんでこんなに疲れんだろうな、ただ歩いてもいないのにな、そんなにと、こうなんだ山に登ったとかなんかそういうことではなく、駅からそんなに徒歩5分圏内みたいなところを歩いてるぐらいの、それで、でキャリーバッグも壊れ始めて、そんなに険しいところは歩いてないのにな、何なんだろうなこのメッセージはと思いながら何にも考えてなかったんですよ。で内子で目覚めた時にいろんな出会いがあったような、すごいなって思いながら目覚めたわけですよ。よしじゃあ言われたやつ全部行くわっつって、四国渡って、山口に戻ってきて、山口からまた四国に戻ってきて今治の手前の大西に向かおうって決めて、2日3日4日までのスケジュールをだいたいこう決めてたんですよね。で何気なくその内子でバスを待ってた時ですよ。の記事を書いて全部行ってやるって気持ちでいつもいて、でそこで奥さんとのやり取りで4日ぐらいは戻ってきたらいいんじゃないかというところで、まあ、そうだなって、子供たち家族もいなくなるしねって、まあ、そんなやり取りをこう LINE でしてて、バス待ってる間に、でまあ そしたらじゃあ新幹線、3日のやつ、3日の夜最終便かなんかで帰ろうかな、それ調べてみるわみたいな感じで、ほんでそんな気持ちでいたわけですね。で新幹線調べ始めたら、今度ね、あの3日の夜に帰ろうとしてた新幹線がもう全部席がないと。で僕は4日の最終の新幹線取ってたんで、そもそも予定を4日にしとけば別に4日には帰ってこれると、迷いましたよね。どうしようかな、じゃあ3日に帰れないの4日までいようかな、2日ってどうなんだろうって、2日もこう見てみると、2日ももう全部埋まってるわけですよね。始発ぐらいしか空いてなくて、ええー、と思って、元旦ってどうなのと思って、元旦見たら結構、あ、元旦はガラガラなんだなと、そうなんだなと思ってこう見てたわけですよね。でそもそもその元旦ガラガラなら今夜帰っちゃおうかな、子供たちも家族もこんな集まることないしなと、なのでこの旅をしていく僕がやりたいはいいんだけど、せっかく家族が正月集まってんだからなって思って帰って来れたのは、やっぱり内子での出会いがあるからっていうのがあって、やっぱりみんなこう正月みんなで過ごそうよっていうところで、あの一人で過ごしている人もこう集まってくるようなゲストハウスのこう旅人の集いみたいな感じだったので、やっぱ僕も の場合は家族いるのに なんでこう家族と一緒に過ごさないんだろうっていうなんか不思議な感じなんだろうなってなそんなにも考えてなかったんですけど、でもあやっぱり家族と過ごそうってこう切り替えるのもすごい大事かなと思って、朝このうーんと全部回ってあるって書いたその直後の風呂、直後バスに乗ってる間に新幹線調べて、あ簡単帰る、これ三嗣さんにも連絡して申し訳ないなって、ゲストか取ってたゲストハウスにもちょっと行って、とかなんか横浜に帰ることにしました、やっぱ家族と時間過ごしてって、三嗣さんもゲストハウスの人もあそうっすかと、こう言ってくれたわけですね、家族の時間大事ですよみたいな感じ でそんな感じで、まあ、帰ってきたわけですよね。でこうやっぱこう帰ってくる中でいろいろ自問自答するんですけど、その九州に渡るは渡ったんですよ。で渡って別府温泉行って、別府温泉のそのミッションって言っても、竹蔵さんが出したミッションっていうのはそのまあ放送もされてないし、あのなんつうのかな、こう口でポロって言ったことでもあるし、サイコロを振ってそこになったわけではないので、このミッションって生かすべきか流すべきかどうなんだろうみたいなところですごい迷っていたんですよ。だから迷うぐらいなら全部行っちゃうかと、全ありにしちゃおうかなと思って、全ありで行こうみたいな感じで、まあ、書いたわけですけど、まあ、別府どうせ行くならばここ寄ってきてくださいねとか紹介、あの打ちこばれの、マスターですね、ゲストハウスのマスター大輔さんに、そこ行ってみたらってすごいとこなんだよっていうところを紹介されたりとかしながら、なるほどここは確かにすごいと思って行きたいなと思って向かってた船の中で、そういう風に切り替えてきたので、あの本当紙一重、行くか行かないかの部分で新幹線乗って帰ってきて、家族との時間をこう大切にできたなっていう感覚で面白いなと思いましたね。その今回はね、そのホームシックとかじゃないんですよ、旅続けるつもりでいて、どうしてもやりたいのに旅を、なんだよ帰りたくねえよとかそういう気持ちもないんですよ。だからね、年相応だと思うんですよね。僕こうやってこう臨機応変に対応が自分でできるんだなと思って、新しい自分の、場面もこう考えられたし、あ三嗣さんよかったよかった、すいませんね本当にね、いろいろ考えることもできたしね、あのそういう、あでも家族の時間って大事だよなっていう風に感じられたのは、やっぱ旅先での出会いもありますしね、家族って手に入れたくてもなかなか手に入れられないもんだぜっていうのを、やっぱりあのサーファー小屋で智明さんも言ってましたからね、あのやっぱ奥さんとこううまくいってること自体が奇跡だしと、家族がそうやって仲いいのは本当奇跡だよみたいな話になってね、あやっぱ俺は恵まれてんだなと思いながら聞いてて、恵まれてんだなだよな、大事にしなきゃなって、その時はそこまで深く考えてなくて、まあ、帰ったら本当に大事しようと思ってて、その時は別に本当に旅続けるつもりでいたし、うちこう出た時もそう思ってましたし、ただ実際に家族から連絡あった時にそれがあったからだと思うんですけど、家族が4日うちのおかみさんが一人になると、ああ子供らがいなくなった後一人だと、めちゃめちゃ今笑い声入ってます、彼らのもう今はもう にぎやかなんですよ、で明日もにぎやかでしょう、ただ4日、僕も4日は夜に帰るつもりだったんで家にね、その4日もは一人、うちの奥さん一人でシーンとしてるわけですよ、楽しかった家が、それかわいそうだなと思って3日帰ろうと思ったんですよね、あまりにもそれは急に。ただその新幹線のパターンがあったので、あ新幹線空いてるうちに帰って僕もみんな家族と会いたいしなと、全員揃うっていうのはすげえいいよなと思わせてくれたその旅先でしたね。これ意外でしたね。だから僕はもう予定では4日までびっちり行けるとこまで行っておこうと思ったし、出会うだけ出会っとこうと思ったけど、打ちこぼれでね、あんだけいろんな人と出会うと出会いすぎてるよなって逆に思って、その これ出会い求めていって今まで出会った人をこう振り返ることの方が大事なんじゃないかとか、こう今まだ答え出ずにいるんですけど、どこが大事なんだろうなとかこう考え始めて、非常に帰っている道中でどうやって回ろうかなとすっごい考えさせられたと。スゴロクゲームがもうそもそも成り立たない 旅になるんじゃないの、日本一周世話になったとこに挨拶して回ろうみたいになったら、もうスゴロクもうとりあえず関係なくなってきたなみたいなやばいとこれみたいな、そのところがちょっと自分の中で面白かったなと。非常にこうバランスがね、どうしたらいいのか難しいところだなと。だから自分でこう PV みたいにしてかっこいい映像を撮ってくると、いいなんだろうな、いい景色のとこで歌っているとことか、歩いて旅先で歩いているシーンを撮ってくるみたいな目的がシーズン2だったわけですけど、そのシーズン2みたいにやっているところにやっぱ本当に戻した方がいいのかな。だって今回シーズン5ってのはシーズン1の人と触れ合っていこうっていうパターンに絶対戻した方がいいと思ってやってるのに、シーズン2の時にみたいにやっぱり触れ合いすぎて出会うのは良くないから、出会い求めていっちゃうんではなくて、旅してる間に出会っちゃうみたいな、こう自然に出会っちゃう風にした方がいいのかなと、こう考え直されるというか、出会いすぎだよあまりにも、すげえ良すぎるよこの、いいことなんですよ出会うのは。でもこの先も求めるのはちょっとおかしいなと。歩いてて声かけられて、実は九州に渡るフェリーでも本当にこの垂れ幕見てすごい声かけてくれた、自転車で四国何周もしてる人に出会ったわけですけど、写真撮ってもらったりとかしながら、そういうのもあったんですけどもね、そういう出会いはもう必ず垂れ幕がある以上あるんで、こうあれ背負って歩いているっていうのが一番大事かなと。まあ歩いてるって言ったって電車で移動でもこう歩いている中でね、移動の中で声かけられることもあるだろうし、それはすごいね、サイコロをみんなに振ってもらうだけが なんだろうコミュニケーションじゃなくて、それもサイコロ振ってもらいますっていうふうに言うタイミングでは言うけど、言わないタイミングでは言わなくてもいいとか、バランス整え別に特に決めなくていいのかなっていう、もうちょっと柔らかい、こうなったらこうしようとか、気持ちがいいのかなとか、そういう感じに急に展開が変わってきたなって思ったんですよ。潮目はやっぱり29日の喫茶店のおやすさんから始まって入り野の出会い、もう旅の要は30日の初日からの潮目が変わった状態があって、いやいやいやすごすぎるぞと。であまりにも衝撃的な話もあって、取れなすぎるぞこれはと、僕放送止めましたもんね、これえぐい話になりそうだなと思って、途中でこれ放送しなくてよかったわっていうようなこともあったし、すごいなと。出会っていく中でね、いろいろ感じましたね。人との出会いって、お前気に入ったみたいなところまで言ってくれたんで、いやそれは良かったなと思いますし、そのお前気に入ったなの後にね、本当に長いこと喋ってるけど、その時間をね、だからどこまでこう放送していいのか分かんない中中継してたりとかね、声だけは拾ってたと思いますけどもね、なんかその感覚ってすごい大事だなと思ってて、あそこまではやっぱり声かけていかなきゃいかんなってずっと思ってて、声かけてって言ってたんですけど、ガンガン声かけていく時といかない時と、あと PV みたいにする時と、人と出会った時にこうコミュニケーションする時と、全部あった方がいいのかなと。こっち来なよって、海渡ってきなよって、まあ例えば三井さんが四国から渡ってきなよって、じゃあ渡りますよって渡って行って、ほんで一緒に飯食ってよかったねってなった時に、じゃあまた四国に戻ってスゴロクの続きをやるみたいな、そういうんでいいのかなとか、こう非常に考えさせられた。とはいえね、僕がその一番今悩んでるのは、 期間、その時間のなさと、その週末ね、なんだろう、連休でやるっていう中でも、この年末年始って結構家大事なんだなっていうのが今回分かったんで、来年やるかって言って、来年もしかしたら年末年始はやらないかもしれないんですよね。ゴールデンウィークだけになっちゃうかもしれないし、そもそも連休じゃない時にしようかとか、こう今日もうちの奥さんと話し合ったりとかもしましたけど、それをでもなんかちょっと、どうしたら一番いいのかねなんていうことをよくね、こう話してましたね。まあとにかくね、考えさせられるような濃厚なこう2日間回ってきて、もうね、僕キャパオーバーしてるんですよ。すごいこう受け、全部をこう受け入れられつ、受け止めてないと、受け止めきれてないみたいな、すごすぎて一つ一つが、その一つ一つを大事にしたいなって気持ちもあるし、まあすっごい受け止められてないなと思ってて、いやこう面白いなと思いますね、人との出会いって。一人でこう歩いている、一人だけの時のシーンも大事だし、その旅の中でまあやっぱそういった自分のコーナーを思ったところをその時その時でやって、こうやっていくことが本当に大事なんだなと思って、どうしても今日はこのコーナー演奏しなきゃいけないってあんまり固くなに考えないとか、どうしてもこの時は人に振ってもらわないといけないって考えすぎないみたいなね、そういうのも大事だなって思ったんですよ。でも僕ね、ちょっと宇和島でね、なんだろう、キリスト教の教えみたいな人にこう勧誘されてですね、宗教入りませんかみたいな感じに声かけられたわけですよ。結局そういう、僕は隙があるように見えたのかよくわかんないですけど、その辺が言われて、あ、もう僕はそういうの興味ないんでって断ったら言いましたけど、そんなことも声かけられる側の気持ちもちょっと分かったというか、サイコロ振ってもらえませんかって、何が始まるのみたいな、ちょっと嫌ですよねやっぱりね、だからそういう街では、そういう声かけられたら嫌そうだなっていう街ではあんまり声かけなくてもいいのかなと、サイコロ振ってくださいって言って、あ、旅人なんだ、振ってやるよっていうような街では、あ、ぜひ振ってもらいましょうみたいな感じでもいいしね。で、臨機応変に変えた方がいいのかなと。で、今回みたいにサーファー小屋にサイコロ振りませんかって自分から声かけるパターンもあってもいいし、すごいこう、今日はじゃあ、サイコロ振っていきましょうって言って、その僕の中ではその街でいい景色を探し歩いて、いい景色のとこでこう歌うことができて、歌った時にその街の良さを自分ので噛み締めて、でその映像を作って、で誰もサイコロ振ってくれなそうだったらサイコロ自分で振ってもいいのかなとかいう感じで、こう臨機応変に柔らかく考えて、でそもそもこれって音楽活動の一環でやってるんで、ライブハウスでライブやるっていうだけがあれじゃないよなとか思ってたんで、ただこの今回の中で演奏していいよって言われて、演奏してくださいって言われたとこで、ほぼほぼみんな初対面の人、僕以外の人も初対面同士なんですよね。その中で、やっぱり照れてしまって、いやちょっとこの状況で紅白もやってて、みんな紅白見たい状態で僕演奏っていうのは、ここはちょっとごめんなさい、勘弁してもらってもいいですかって断っちゃったんですよね。でこれって行けばいいのにっていう一般の人が言ってくれるんですけど、ミュージシャンもやればいいのにと思うんですけど、僕この状態で聞いてもらってもみんな喜ぶのかなとか、そのサーファー小屋の時は喜ばれるだろうなと思ってやったんですよ。やってくださいよって言ってくれたんですよ、サーファー小屋の人は。でこの海のシーンでその波の音しかない状況で、じゃあやりますってやって、で紅白のテレビをね、まあ、消してはくれるとはいえ見てた人もいるだろうなっていう中で、 じゃあ僕ギター持ってきて、え、なんで今紅白いいとこだったのにみたいなパターンもあるでしょうから、ちょっとこれは勘弁してもらっていいですか、大輔さん申し訳ないって言ってこう断ったわけですね。あ、それもやっぱり正解だと思います、ある意味。ね、断ってしまうと良くないのかなって、こう固くなに昔はこう考えてしまったけど、断なきゃいけないよねそこはなって思ったんですよね。テレビ見たいんだからって、うん、って思ったんですよね。遠慮とかするんじゃなくて、すごい照れがあって、この紅白に勝つ気でいいんだお前みたいな感じの、なんかイケイケな感じでいけないよなこれはなって、思わずすごい照れました。ちょっと僕もゆっくりしたいんでって言ってゆっくりさせてもらったし、まあみんなでね、初対面のみんなと鍋つついてね、語り合って、しかも自己紹介で趣味は何ですかって言われて答えられない自分に驚きましたし、イリノの方では釣り竿をプレゼントしてやるよって言われて、まあ、そう受け取らないとお前それ失礼だとっていうのは、分かりました、じゃあ釣りはちょっとやらないと思うんですよねそれでもねって、うん、いいんだよそれあげたいんだからって言ってくれたりとかねして、それはすごい、まあ気に入られたんだな、本当に嬉しいなと思いながらね、時間が過ぎてきました。だからね、僕その時間がね貴重なものだったし、その2日間だけで納得いったんでしょうね自分の中で、あ、家族のもとへ帰ろうって思ったっていう、そこがすごく自分でも驚きだったなと。すごいね、新年早々、いやもう今年はね、そうやって臨機応変にいろんなことをこう感じられる、その時その時感じられるような、ね、人でもいたいし、健康にもちゃんとねバランスよく整えられるような人でもいたいし、やっぱ1年ねみんな健康で過ごして、また来年もみんな元気な正月迎えようよみたいな1年にしたいですよね。というわけでね、今まで行ったところでもいろんな人にもこう顔を出して、うん、歩き続けることができるように普段から仕事も頑張って、家族とも、時間をゆっくりして、やっぱりこう優先すべきはやっぱ家族だなっていうのは思いましたね。うん、何やってんだろう俺ここで、みんながねこの浮いてるよな俺なんて、って家に、温かい家族がいるのにここにいてはダメなんじゃないかなとかね思いましたね、さすがにね。非常にいい一日になりました。そして今年もいい一年にしましょう皆様。というわけで、シンガーソングライター大五郎でした。今後のね、旅の行方は、これから作っていってますので、まず 2月11、12のその連休あたりを目安に、どこから戻っていくかっていうのを今ちょっとプランを練ってまして、おそらく別府温泉のとこからつないでいって行こうかなとは思ってますけどもね、そんな感じで回っていけたら最高かなと思います。別にねサイコロの目が出なくたってそれは回って日本一周回ってんだからいいんじゃねえのって思ってますんでね、別府温泉大分空港あたりからリスタートしようかなと思ってます。というわけでシンガーソングライター大五郎でした。まあ今回いろんな人にも迷惑かけたけど、いろんな人に世話になりましたが、その世話になるってことも大事だよって四国の人に教わった、旅でもありました。というわけでまた会いましょう、来週会いましょう、シンガーソングライター大五郎でした、またねー。